年は正月前に12月のほとんど最終日、30日とか31日の日に、だいたいその、散髪屋さん行くんですよ。で、去年の12月も行きました。その、散髪屋の主人公は、ちょっといろいろ、政治の、政治団体の、ところへ首を突っ込んで、いろいろ勉強してなさる人でしたけども、去年1年間は中小企業にとりましては大変大変厳しい年でありましたということがもう確定しましたねということを言っておられて、その民主党のなんか後援者みたいになっておられるようですけどもね、多分 80% は赤字ですよと言っておられました。で、ははそういう厳しい年だったんかなと思いますねけどね。で、今年はそういうマイナスを背負いつつ、平成不景気がこれ5、6年続いてるんですけども、平成14年かららしいんですよね、不景気が始まったように。で、去年あたりが最終段階かと思ってましたら、12月頃から言われ出すのは今年、平成20年が一番難しそうやと、変わり目であると。で、変わり目をどう無事に乗り越えるかいうことが経営者にとっては問われていると思いますね。で、世の中が昨日の新聞だったかな、激変の時代に入ってきたということを書いてありました。何がどう変わるんかな、大変大変難しいことですね。経済の変わり方、社会情勢、経済情勢、もちろん営業についても経営について難しい時代です。で、これ変わり目がどういうふうになるかいうことはなかなか予想つかないんですよ。まずはその現象にとらわれることはかえって正しいからざる道ではなかろうかと、つまりは自分の心を正しく持つということが大事じゃないかと、どんな難関が起こってきてもしょうがないじゃないかと、不景気が来てもしょうがない、絶好の大繁盛の景気が来てもそれもありがたいことやけども、不景気が来てもまたこれも勉強になることであって、まあそれよりもまずは心を正しく持つことが必要かなと思うんですよね。で、日本人は昔から正月来ると去年のことを思い、今年のことを思い、幸せが来ないかなと思うわけですよ。で、こういう民族です。万葉集の巻末の歌だと思うんですけど、こういう歌があります。こういう歌があるんですね。万葉集の巻末の歌。新しき年の初めの初春の今日降る雪の癒しげよごと。つまり、新しき年の初めの初春の今日降る雪のように癒しげ。いよいよ、いよいよいうことですね。癒さかえるという癒ということですね。大変大変に。どんどんどんどん良いこと、良いことが起こってほしいという歌ですね。そういう心は日本人の心にずっと残ってきてると思いますね。で、今年も悪い年だという経済学者、あるいは経営に携わっている人、どんな商売にも今年はあんまりいい年だということを言っておられない人多いんですけども、私もね、実は去年が平成不景気のどん詰まりかと、実は多分そうだろうなと思ってたんですけども、実はどうも今年のような感じがいたしますね。で、この中で何がどう変わるかわからないけども、分かってることがいくつかあります。で、まずはですね、どう変わってきたかと言いますと、昔は製造業と販売業というふうな、まあ、経 経営についての2つのスタイルを見たときに、製造業者は注文を受けてから作ると、で問屋さん販売業者は建て替え業であるということを、まあ、おっしゃった、私の東京の戸草にもありまして、問屋ってのは長野さん建て替え業なんだよと、工場作ったものをお金を払って棚積んで一応建て替えておくんだと、注文に応じてこれを卸売り売っていくと、でメーカーはどんどん作っていくと、作ったものを金を建て替えて払って棚に置いておくんだというのが2、30年前の問屋のスタイルで、だから工場に注文したって工場には在庫はありませんよと平気でおっしゃって、それがまあ実は通り相場で、工場は在庫せんでいいことになっておった。ところが、最近、20年ぐらい前から、もっと前、もうちょっと手前かな、15年ぐらい前から、メーカーは在庫した方、せざるを得なくなった状況があります。例えば自動車にしても、テレビにしても、一流メーカーは皆在庫しておられて、この近所にたくさんあります販売店には在庫はありません。これがもう常識ですね、一流会社では。中小企業もそうなってきてると思うんですよ。このなった理由についてはいろいろ見解もありますけども、私の考えでは、終戦後は家が全部焼けてしまって、建築資材も全部なかったから、売りに出て新鮮に作ったのがみんな売れました。全部今月先生なんかありませんか、あ、こう3つ持ってきてます、あ、いや、これ2000個、これ1000個、これは3000にしとこうか。まあ、すぐに注文なさった。なぜかというと、品物がなかったからですね。ところが、その自分のことを思いますと、今はおそらく100倍ぐらいの商品ができていると思います。100倍のものを、問屋さんは在庫しよう思うと、それこそ10億ぐらいのビル建てるなら、とてもやないけど、収納できない。つまり商品が種類も多くなったし、量も多くなった。好みも、つまりお客さんのニーズも多様になってきて、いろんなものを作らんといかんし、いつ売れるかわからんものをたくさん在庫することは資本的にも無理やし、あるいはいろいろ倉庫も必要やし、管理もできない。で、売れないものを、長く棚に置いておけば金利もかかるということで、つまりは販売業の人が在庫することはもう無理な状況が今日本の経済の状況じゃないかと思いますね。ですから販売業、問屋さんは建て替え業じゃなくなって、売れたもんだけ工場注文して取り寄せ業、品物を集める商売になったというふうに考えた方が、今の経営者はそういうことをもう心の底へ絶対忘れないように置いとかないといけない。そういうことも変わってきました。それから最近特にこの去年のことを私思って一番感じるのはね、その一生懸命熱意を持って自分の事業仕事をやる人、どうでもええわというのは遊び半分でやる、遊び半分より遊び主体で、注文があったら納めたらええわというふうなことじゃなしに、お客さんがお困りにならんように一生懸命考えてると、あるいは何かおっしゃってこういうものはないかとおっしゃれば、なんとかご要望になるように一生懸命、脳みそも使い体も使い一生懸命その熱意を持って取引先、工場なりお得先なりに、仕入れ先なりお得先のご要望にどう応えていこうか一生懸命考えてる男、そういう人とできるだけ縁を深くしてパートナーシップを確立させていく、増幅させていくと、相手のため思って自分のためでもあると相手のためでもある、その両方のためになるような道はないか、作戦はないか、品物新鮮一つ作るにも相手も喜び自分も喜ぶ、共 競争相手の人にも迷惑かけない、デザインも変えたる、形も姿も違うというふうなことをやっていけば、商売は成功の道につながるんじゃないか。で、またそういう心がけの人と縁を深くして取引を増大させていったらいいんじゃないかと思いますな。物買うても金払わんような人が最近また取引してくれなんて言うてきたお方おられますけど、そうの人は心に悪いからちょっと当分の間前金もらってから知らん送れってこの間言うたんやけどね。そういうその買うたもんすら金払わずになんだかんだと無理なんだよおっしゃるのはどうも一遍その人の心を聞いてみたいんですけどな。そういう人と縁をもうとにかく切りたいですね。切りたいけど、まあお釈迦さんの心になって言えばそういう人も実は自分の人生の一つの試練であって、そういう人にどう付き合うかということも問われているのが私の人生かもわからないというような非常に立派な生き方があるんですけど、大変やりにくいですね。立派な道は難しい。つまりいい人とばっかり付き合いしようなんて無理なんやね。人生は悪いこともいいこともつながって出てくる、どんどんどんどん出てくる。これが人生やから、あんまり悪いことが起こったから言うて嘆かんこと、そこから教訓を引き出してその人の心も立ち直っていただきたいという気持ちもあって、まあどこまで大きい気持ちになれるかやけど、 God's helps him He helps himself ということがあるやろ。つまり神は自らを助けるものを助けるということだよな、直訳すれば。つまり自分が一生懸命になってる、自分のために一生懸命頑張る、そういう人に神さんは助けるんですよと、英語のことわざやけどね。つまりそこやんこ、熱心さがなかったな、商売熱意がと思うんですよね。で、真面目にやってもあかん時代が来たなんて、今日一人仕入れ先の人が遊びにおいでになって言うておられたけど、なんぼ真面目にやっても例えば100円でできるものが外国で買えば30円40円でできますよと。だから真面目にやってもやっていけないような状況が起こると、まあ非常にこれ残念なことやね。昔から真面目に自分の仕事を一生懸命やってれば絶対その人の人生は立派な人生で成功できる道があると信じられておったんやけども、この外国ということ、経済環境の違うところが地球規模になってきて、自分の小さな商売が地球規模の地球の裏側の人とどう競争するかということで、とても競争にならないような時代も起こってくる。で、これも一つの自分の試練かもわからないな。難しいね。神の心はわからない。そこで、あんまり予想を立てないことやね。まずは、経済現象、社会現象は変わってくる。激変の時代やから。変わってきても、変わらないのは自分の心やから。まず心を、去年以上に、正しい心で一生今年一年貫けるということにまずは焦点を合わせたいなと私は思うんですね。